こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第125回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
内気な人でもコミュニケーション上手になれる方法、
はい、
ということですね。
内気な人でもコミュニケーション上手になれる、
はい、コミュニケーションについては、
はい、
今までも何度かですね上がってきたんですけれども、
はい、
今日は内気な人でもというところで、
はい、
ちょっと取り上げていきたいということですね。
そうですね、
はい、
教科書としてです、ね、お伝えした、
はい、
内向型人間だという、ね、はい、あれもそういうタイトルがついてますよね、うん、
このコミュニケーション上手、コミュニケーションスキル、
はい、
なんていうふうに言われますけど、
はい、
これは生まれ持ってのものなのか、
はい、
そんなことはない。
そんなことはないです、ね。
そんなことはないですね。
はい、まるで口から生まれてきたようなっていう言い方があるくらい。う
ん、お前どこから生まれたんだ。口から口。
はい。はい、っていう、ね、この印象、うん、この人本当生まれつき、
うん、
口がうまいとか、口が達者とか、なんか人当たりがいい、
うん、
おしゃべりっていう。そういう印象はあるかもしれないですけれども、
はい、
やっぱり大事なのは環境とか訓練、まあ、訓練って言ってもこの話し方のコミュニケーションのレッスンを受けたっていうような意味ではなくて、
はい、
親だとか身近な友達だとかとのこう触れ合いの中でトレーニングになっていたというだけであって、
はい、
生まれつきみんなこう差がついているわけではない。
そうですね。
というのは前提で考えていいと思います。
この話がうまい人とか、
はい、
なんかこう途切れずにバーッと喋れる人が決してコミュニケーションスキルがあるかと言われれば、はい、そうでもないと。
そこですよね。うん、やっぱりこう、ね、そういう話し方、
はい、
縦板に水のように途切れずに、うんうん、ハーッとこう喋る人を見ると。劣等感を抱いて、
うん、
自分はあんな風には喋れないな、喋、うん、れるようになるといいけどと憧れたりするんですが、果たして、ね、こうペラペラペラペラとずっと喋れる、
はい、
で、ね、放っておけば1時間でも2時間でも喋、うん、れるのはいい話し方なのか、
はい、
と考えると決してそうじゃない。
そうですね。
むしろそういう、 こう口が達者な人の方がこう不用意な言葉でこう人を傷つけていたり、
うん、はい、
なんか毒を吐いていたりすることがあるので、こう生まれつきどうのっていうことをこう憧れるのではなくて、トレーニングによって本当にいい話し方を目指したらいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、
ついこの間もですね、
はい、
バーッとこう途切れずにずっと喋る方がいらっしゃいまして、
うん、はい、
まあ、それでも普通はですよ、
はい、
ある程度のこうキャッチボールっていうのはあると思うんですけど、も
う
気づいたら1時間ぐらい、
はい、
私ほとんど喋らないっていう場面がありまして、
相手が一方的にずっと、は
い、30分ぐらいで、はい、そろそろ終わるかなっていう時でも、
はい、
全く止まらずに、なんだかんだで1時間ぐらい喋って、
はい、
いやちょっと喋りすぎちゃったかなっていう、はい、言ってましたけど、
はい、
もうほぼ喋らなかったっていうのがありましたね、
はい
はい、そこまでいくとコミュニケーション上手ではないという感じもね、してしまいますけど、
うん、でただ面白いのは、はい、そのちょっと今日のテーマと
は、
はい、ある程度話すためのレッスンなので、うん、
はい、
ちょっと外れるんですが、今のフェルモンドさんが話を聞いていた、うん、その聞き方で、
うん、
この相手を引き出したとも言えるんです。
その可能性もある、
はいはい、相手にとってはものすごくこう満足度の高い時間だったじゃないかなと思うんです、
はいはい、もう1時間堪能して帰ったって
こと で、はい
はい、
で面白いのはですね、
はい、
その後で、
はい、
その人、
うん、
フェルモンドさんって会話が上手だよね、
うん、
って思っていた可能性がありますね。
最後ね握手して帰りました、
はいはいはい、
帰ってました。
そうなんです。
今日はいい話聞けましたみたいな感じで、
はいはい、
いや喋ってないぞってい
う、いやそういうもんなんですよね、はい、自分が話せれば話せるほど、
うん、
この相手はこう会話が得意だと、うん、上手だ、うんうん、話すのが上手だなって感じるっていうのは傾向としてあるみたい、うん、
そうですね、
はい、
まあ、ちょっと聞きすぎてしまいましたけど、ね、はい、まあ、そのコミュニケーションスキルというのは、
はい、
まあ、今言ったようにこう、ね、ひたすらうまくしゃべれる人を指すわけではなく、
はい、
むしろこの内向的な内気な人が適切に学べば、
はい、
その方がコミュニケーションのスキルとしては高まるかもしれない。
そうですね、うん、はい、そう思います。
ということですね。ではですね、
はい、
そのコミュニケーションスキルの一つに、
はい、
聞き上手になれということを
よく聞きますね、
はい、これ今日一つのポイントになると思うんですけども、
はい、
まあ、今まさに冒頭で私がちょっと言ってしまいましたけど、
聞き上手、
うん、まあ、その聞き上手になれというで相手も気持ちよく しゃべる、
はい、
これ一番ポイントとなる部分は
何
なんでしょうか。
はい、そうですね、はい、このね、聞き上手に聞くことが大事だっていう話はよく聞くと思うんです、うん、
はい、
この音色塾のレッスンでも取り上げたことが、ね、うん、ありますが、じゃあ具体的に何をしたらいいのか。
黙って聞いているだけでは、
はい、
まあ、スキルとは
そうですよね、
ちょっと言いづらいですよね、
はい、で聞くというのは、うん、何もしないで座っていたら、で相手がもし喋らなかったら、
はい、
何も起こらない、
何も起こらない
行為にですよね、うん、でそれでは自分が目指すコミュニケーションではないなとは思うと思うんです、うん、
はい、
でじゃあ何をしたらいいかというと、質問をして、
質問をする、
はいはい、でその質問に対する答えを聞く、
うん、シンプルですがそういうことです、
ね、はい、でそれがまずうまくいってるかなと、
うん、
質問をして、
うん、はい、
あとは何をするかな、
はいですね、
質問をした後聞くわけですけれども、うん、ただ待っていればいいわけじゃない。
もう質問して待っているだけではダメ、
はいはい、かといってじゃあ待たずに、
うん、質問しているのに、
はい、
こちらから喋ってしまってもダメ、
はい、それも良くないですね、はいはい、だからじゃあ具体的に何をやっていったらいいのか、
はい、
自分が質問をしておいて、
はい、
相手がその答えを考えます。でこの答えを考えている間に、うん、さらに働きかけてしまうと、
はい、
いいコミュニケーションにならない、
うん、
この働きかけ、途中からの働きかけってよくあって、はい、例えば、今日お昼何食べましたか。
あ、お昼ですか、
はい、
お昼はあの
ハンバーガーですか、ま、モスの、
ハンバーガーではなくて今日は
ハンバーグ、
いやほぼ一緒ですよ、
うん、ではないんです、
人分違いですか、ね、
あ、
ハンバーグでもないですね。
じゃあまたあそこ の牛丼、
いやカレーです、カレーカレーです、
カレーですか、
はい、
で終わっちゃう、
はい、
うん、これ自分で、うん、今日はお昼フェルモンドさん何食べたんですか、
はい、
って聞いて、うん、でまあ10秒は待たずに答えをくれたと思うんです、うん、
はい、
ところがうーんと今日ですかぐらいに考えてる時点でもしかしてまたモスですかみたいに働きかけると、うんうん、あーそうじゃなくてじゃあまたこっちから、
うんうんうん、
でこれをやってしまうとこう欲しい答えが返ってこないことがあります。
あ、そのちょっと誘導してる感覚が出てしまうんですかね、
はい、その無駄に間を埋めてるというんでしょうかね、
うんうん、はい、
このお昼何ぐらいはまだいいんですけれども、そうですね、例えばある商品について、ね、
はい、
使ってもらったモニターになってもらって、うん、その意見を聞きたい、感想を聞きたいときに、うん、これはこの機能は新しいんですけれども、うん、どうでしたか、うん、って聞いて相手がで本当はすごくこれに言いたいことが
はい、まとめて考えてる
んです、はいはい、これですよ、うん、っていう時に、はい、あのやっぱりこれって前のあのレバーの方が良かったですか、
はい、
なんて言われて
しまうと今度レバーのことを考えないといけない、
はい、
それはありますね、
はい、
で答える方は、はい、その二重に質問されて畳みかけられると、
はい、
一番初めに言おうと考えていたことを、はい、ちょっと記憶を横に置いときながら、
はい、
二つ目の質問に答えてまたその置いといた自分の答えを持ってきて、はい、また喋るっていうしすごくストレスをかける感じがするんですよね、
は
い、
でそれを今のフェロモノさんのように、はい、脇に置いといて、うん、2番目の質問に答えてくれて、うん、改めて1つ目の質問に答えてくれる人は割と稀で、
はい、
2番目に答えて終わるということが多い。
一番考えて聞けるはずだった答えが、
はい、
自分の質問に二重の質問によって、
はい、
ちょっと書き換えられて
そう、
一番大事なところを聞けない、
はい、相手が本当に感じていること、うん、言いたいことを自らこう限定してしまう、
はい、
だそれをしないで、うん、まず待つことは大事。
そうか、質問すると言っても待てない人も多いということですね、
はい、うん、やっぱり間が怖いというのはありますよね、はい、
そうですね、
相手が何考えているかな、この質問に対する答えを、うん、一生懸命考えてくれるのはそれは理想なんですけど、
はい、
違う可能性も考えてしまうわけです、うん、そうするとちょっとこうフォローしたくなって、
うん、
こう一言二言追加してしまう、はい、それをまずしないで、うん、待つことができるというのは大事なコミュニケーション能力なので。
なるほど、
しかも
ついね言ってしまいますけどね、
は
い、
そうです、うん、だから本当は難しくないんですよね、うん、もしこれ逆で一つ質問したら追加でその追撃の質問をしてくださいって言われたら、はいはい、これは大変だと思うんです、
はい、
なんかね、
はい、
第2の質問をすかさず言わなきゃいけないっていう
課題だ
った、課題
だったら、
はい、これは大変ですが、はい、待っていればいいっていうのは本当は簡単なはずなんです。でもこう心理的な状態によって難しくなってしまう、
はい、
ただ待つことが難しくなるという、
はい、こう、まあ、さっきみたいにねペラペラペラペラ喋れる人に限って、
はい、
なんだかこう畳みかけて、さっきだ追撃って言いましたが、なんかその感覚が出てしまう、
はい、
感
じ
が
しますね、はい、相手がちょっと言いよどんでいる時に、うん、助け舟のつもりで、
はい、
口出しをしてしまう、追撃をしてしまうわけですが、
うん、そう、
こう言いよどんだらその言いよどみをこうじっくり聞くくらいでちょうどいい、
うん、そうですね、そこが待つっていうことは意外と難しい、
ね、はい、待つ大事ですね。
あとその質問すること自体が苦手で、
はい、
つい天気の話をしてしまったり、ありますよね。
ありますね、
はいはい、まあ、悪くはないですけども、
はい、
うーんとつながりがね、
そこなんです、
ね、はい、
あの話のきっかけとして、はい、あの木戸に立ちかけしなんていう例も挙げたことがありますが、はい、気候の木だから、うん、あ最近暑いですよね、うん、っていう話を切り出せば、うん、あ口下手でも、
はい、
なんとかいけるのかなって思って言う、うんうん、そうとそうですねって返ってくる、
はい、
それで終わりなんですよね。
そうですね、
はい、うん、で、でも先週は涼しかったですよねってまた言ってみる、
はい、
そうと相手もそうでしたねって、これでまた続かない、でそろそろこう非常に気まずい気持ちになってきて
来週暑くなる、もっと暑くなるらしいですよねって、
あそうなんですか。でもシーンとしてしまう、
うん、
でこの気まずさが、
はい、
この口下手を辞任する人はすごく嫌なわけですよ、ね、
うん、
これなんとかしたいって思うのに、うん、気候天気の話でちっとも盛り上がらないじゃないか、
うん、
と思ってしまう、
はい、
でこれはあの有効な話題ではあるんです、
はい、
ただ使い方が問題で、
はい、
天気気は単なるきっかけに過ぎない。
そうですね、はい、その後用意してないといけない。
そうなんです、はい、そうなんです、もう一つ それこそ追撃ですが、はいはい、でも天気はメインじゃないんだから、うん、追撃というか次がメイン、
はい、
いやーここのとこ暑いですよね、うん、で相手が、うん、あですねもう1週間ぐらい暑かったですかね、うん、たらあのゴールデンウィークだいぶ暑かったですけどどっか行きました、
はい、
でここまで行くと相手はもう少し話をしてくれると思うんです、
う
ん、
そうですね、
はい、だから天気の話で盛り上がろうとは期待しないで、
うん、
そう天気の話から何を伝えようかな
っていうのを考えてからきっかけ作りとして使うん
だ、はい、
ということですね、
うん、雨が、ね、急に降ってきましたよね、はい、ですねで、であの急いで傘買ってきたんですけど、うん、最近の折りたたみ傘こんなんなんですよ、
はい、
っていうとおえちょっと見せてください、はい、ちょっとこう話が続くかもしれない、
そうですね、
はい、その天気の話、
はい、
は間違ってはいない、うん、でもそれを
きっかけ作りとしてはいいと、
はいはい、単なるまずきっかけで使うと。
でその実際のその肝心の質問なんですけど、
はい、
いわゆるこうどんな質問テーマで、はい、テーマというかどんなジャンルの質問をしたらいいか
そうですね、
分からないというのがあると思うん
です。雑談、
はい、
あのエレベーターの中で同僚と一緒になって、
はい、
その数十秒の雑談が気まずいと、
はい、
っていうのはよく聞きます。でそんな時、うん、何の話しますか、
ねえ
はい
まあ、あのビジネスの場であればやっぱ仕事の話がいいのかなと、
ねはい、うそうですね、
うんはい、
あのよく雑談は仕事を離れた、
はいうん
仕事と無関係の話をするといい、はい、趣味の話とかなんとかって、うん、って言われることがあるんですが、はい、そこで困っちゃうんですよね、
うん、
仕事以外の話をしてしかも相手が喜んで受け取ってくれる、
はい、
乗ってきてくれるような話題って何だろう。
それ下調べしないとなかなか難しいですよね、
はい、相手のことよく知らないと、うん相手は釣りが大好きでしょっちゅう行ってるので知ってれば、
うん、
最近釣りは行かれてるんですか、
うん、
車が好きで、ね、改造までして乗ってるような人だって分かれば、
はい、
この間買ったタイヤ、うん、あれどうですか、
うん、
そしたらちょっと盛り上がるけれど、
はい、
多くの場合はそうはいかない。
そうですね、
はいうん、で仕事以外の話って考えるから
難しく
なる。
仕事の話をすればいいんです。
そうなんです、
はいはい、
この仕事の話から何か広がったら、
うんはい、
それはラッキーと、
うんうん、
でもまずは今仕事の話で相手と共有しているようなことがあれば、うん、そこから入ったらいい、
うん、
なんかこう、ね、雑談はこういうものだ、うん、仕事の話をするのはプレッシャーかけるから、
はい
あれ部下に仕事の話したらプレッシャーかけるから趣味の話をしましょうなんて、うん、なんか話聞くと、ね、上司としてはじゃあ話のネタを仕入れなきゃならないって思うけども、うん、自分で考えると分かるんですよね、
はい、
こう上司からなんか知らないような趣味の話を振られて、
うん、
どう同意したらいいのか。
そうですね、う
ん、それよりは今進んでるプロジェクトについて、うんどう困ってることないなんて話される方がまずは気楽に答えられる。
確かに、まあ、このプライベートの趣味の話とか、
はい、
あのお互いがこう知ってたり、
はい、
そのことについて知識があったりとか、
はい、
あれば前提があればいいんですけど。
そうです ね,
ねあのじゃあ私がテニスをしてるからって気遣ってもらって、
はい、
テニスどうですかって聞かれても、
はい、
まず、テニスを知らない人に対しても、
うん
分かる内容で喋らなければいけないとか。
そうですよね。
そこは思いますからね。
どのくらいテニスを知ってる、
うん、
最近のテニス事情を知ってる人なのかも分からないと話しようがないですよね、うん、
だから結構難しい時はありますね、
はい、
それよりまあ仕事の話であれば、
うん、
ほとんどこう事情が、
はい、
あの共有してるわけですから、ね、その方がいいんではないかと。
そうですね、
うんはい、そうですね。あと相槌の打ち方なんていうのもちょっとありましたけど。
そうですね、
はい、
気持ちよく話せる、
うん、
さっきも話をずっと聞きながら、
はい、
おそらくフェルモンドさん上手な相槌を打ってたと思うんですよね、はい、でこう乗せていた感じに、
はいはい、
でこの相槌が上手い人は聞き上手、会話上手です、はい、ではこの相槌がうまくいかないとき、
はい、
でどういうときなのか、
相槌がうまくいかない
と
き、
はい、はいとか、はい、そうですかとか、とかって言ってればいいと思うけども、どうもそれがうまく機能していない人もいるんですよね。
そうですね、
はい、
相手が気持ちよくなるような相槌の打ち方ではない、
は
い、
ではなくて、はい、こう止めてしまうですね、
はい、
こうブレーキをかけるような、あるいは摩擦を起こすような反応をしてしまう、はい、まあ、無反応というのもその意味で一つの反応なんですよ、うん、
はい、
でその最たるものは相手の話に 100% 同意できないとうなずかない、
うん、そうですね、一瞬無反応になります、ね、
はいはい、うん、そういうところが自分にあるとしたら、うん、ちょっと変えていいと思うんです。
あ、じゃあやっぱり夕飯の時って、
はい、
あのやっぱ牛乳ですよねっていう、
はい、
こういう話題の時に、
はい、
ん？ん？って言って、
はい、
ん？こう相槌が得られない ことがあるわけです
よ、はいはい、
そこを、はい、もっと緩くていいと。
まあそうですね、そうですね、
牛乳はダメですかね。
そう、そのくらいのちょっとバランス感覚、う
ん、バランス感覚
ですね、はい、だいたい7割程度を同意できるなら、それは同意しているものと考えていいっていう。
じゃあ夕飯に牛乳っていうのは同意できないですよね、
はい、私はいけるけれど
いける
か、はい、でも牛乳ですかっていう人もいそうですよね。
3.7 ですか、
はい、
それでも 4.5 ですか
、ね、牛乳の好みが、
はい、
だそれをこう例えば、うん、もしですよ、はい、自分も牛乳は飲むとしたら、うん、夕飯の時の飲み物ってやっぱり牛乳ですねって言われたら、
はい、
ですよねっていう、うんうん、で私 3.7 牛乳が好きなんですよね、はい、って言われた時に、あ、いいですよね、でももしかしたら自分は、はい、脂肪分 4.5 ぐらいのちょっと濃厚なのじゃないとダメだ、はい、許せないっていう、はい、そういうこうポリシーがあるとしても、はい、でもまあ夕飯に牛乳を
ということは一緒ですよね、
はいはい、であればいいですよね牛乳は、はい、でそこで同意、
うんうん、それが7割ぐらいの感覚っていうことですね、
はいはい、でもそこで、うん、あの 3.7% は信じられません、
うん、
でこう、はい、ちょっと食ってかかる
薄すぎます、
はいはい、でどうそんなのでいいんですか、うん、そんな味覚をしてて、うん、なんていうのはちょっと喧嘩腰すぎる、
うん、
だからぴったり合わなくてもその辺をまあ概ね一緒なら正解みたいなもんだなと思って、
はい、
ですよねとか、あ、分かりますっていう相槌が打てるとこう気持ちよく流れる。
なるほどね。じゃあ一回一回それを判定するようなことがあってはいけない、
はいはい、そうなんです、はい、判定はあまり、うん、こう大事なことなら別です、
うん、
この契約書に、ね、署名をして、ね、はい、いただきたいんですが、言った時に、ね、しっかり考えてちゃんと署名しなかったらトラブルになりますが、はい、でもそうですね、あのこの間、先週でしたかね、
はい、
あの駅前にオープンしたあのハンバーガー屋さんあるじゃないですかって言われた時に、うん、先週ですねで修正をしなくても、はい、多分話の流れとしては全然問題ないと思うんですよね、
はいはい、
でさらにはだってあれ何月何日オープンだから、うん、今何日ですよね、うん、先週っていうのはおかしいですよね、うん、
でもそれ結構あるかもしれない
、はい、
余計に知ってると、
はいはい、だそれをやり取りをして楽しんでるこう仲間っていうのであれば、うん、で 相手もそれを楽しんでいるのであればそれは別にいいけれども、
うん、日付じゃないですもんね、
はい、
そのオープンしたお店のことを今から話したよ、
はい、そこにこの間行ったんですけど、うん、っていう話に多分なるだろうから、はい、そっちに行ったんですか、うん、っていう相槌を打つのがすごくいい、うん、だからぴったり自分の感覚に来なくてもそのポジティブな前向きな相槌を打っちゃうというのがいいと思います、
うん、そうですね、はい、その判定反論する時というのは、
はい、
本当にそれが必要か大事なのかっていうことをよく考えてからやった方がいいと思いますね。
そうですね、うん、これは大事なことかな、うん、このちょっと反論したいっていう気持ちが出てきた時には、はい、反論するほど大事なことかな、うん、と考えるといいですね。
ほとんどはそんなことはないと。
そうなんですよね、うん、はい、
それから言うと、
はい、
例えば助言を求められていることがどのぐらいあるのか、
はい、
またはこう共感してもらえればいいのか、そういったところも出てくると思うんですよね。
ですね、うん、今のその先週オープンしたっていうのは、はい、その何月何日だったかを訂正してほしいっていう気持ちは多分ゼロだと思うんです、はい、でそれをこう、あ、この人はこの何月何日っていうところを詳しく確認をしたがってるのかな、うん、じゃあ今間違ったから訂正してあげようって、はい、ではなくてこの人の何に共感してほしいのかなっていう共感のコミュニケーションをするときっとうまくいくと思う。
そうですね、その助言とか、
はい、
指導とか、
はいはい、
が求められる場面っていうのは、
はい、
少ないですよね。
そんな多くないですね、はい、うん、これは比較的こう性別でいうと男性の方がこうアドバイスをしたがる、
はい、
で女性の方は共感をしたがる、うん、だからこう互いにコミュニケーションしてる時に、はい、そこでこう摩擦が起こることがっていうのは典型例として言われますが、はい、うん、この女性でも、あ、そういう時はね、うん、こうやるといいんだよっていう人もいますから、はいはい、これはもうみんな自分の課題としてちょっと一言正解はこうだよみたいな言い方をしたくなったら、はい、それを求めてるわけじゃないかもな。
そうですね、
はい、
そのやっぱ求めてる人に対しては、
はい、
指導してもいいですけども、はい、そうでない場合は、ね、ただの自分の自己満足だと、
はい、
押し付けになってしまう、
はい、うん、だからこうアドバイスが欲しい、はい、具体的な助言が欲しい時ってはっきり分かりますから、
うん、
ちょっと困ってるんで教えてほしいんですけど、はい、前振りがあったり、
うん、
でそれが単にもうこの間やんなっちゃったから入った場合は、うん、おそらく具体的なアドバイスでなくまず共感をしてほしい。
そうですね、はい、質問にも二通りあると思ってまして、
はい、
その質問する側の人が、
はい、
こう本当に聞きたい、いわゆるアドバイスを求めるような形で聞きたい、自分が聞きたい質問なのか、
はい、
または相手がこれを多分喋りたいんだろうなっていう引き出すための質問なのか、
はい、
これって同じ質問ですけど、
はい、
全く違う。
そうですね、
うん、はい、そこで質問するときに、うん、そのことを考えると、
はい、
うん、いいかなと思うんですよね。
そうですね、うん、相手が話したそうなことを自ら質問できるっていうのは非常にコミュニケーション能力が高いですね、うん、一方的に自分が知りたいではなく、うん、相手が話したいこと。
そうですね、で
さらにもう一歩踏み込むと、はい、自分は知りたいけど、うん、相手は話したくないであろうこと、
うんうん、ありますね、
はい、推測すると、はい、ということはもう聞かない方がいいですよね、
うん
うんうん、この状況であれば場面であれば、はい、自分は聞きたいけれども、うん、相手はちょっと気まずいんじゃないかな、困るんじゃないかな、うん、っていうところは強引に突っ込まない方がいい。
そうです、ね、
というのは、うん、そうコミュニケーション能力の一つですね。
うん、そうですね、はい、質問を同じ質問ですけども、
はい、
その質問がそのどの種類の質問なのかっていうのが考えられると、
はい、
また一歩スキルが 上がるのかなとは思うんですよね。一方的にこちらが聞きたい質問の場合は、まあ、決して相手がしゃべる必要がないことかもしれない、気持ちよくしゃべるためのきっかけではない質問、知識的なことであるとかノウハウであるとかいう場合には、まあ、それをわきまえた上で質問するというか、今日はちょっとこのことについて本当にちょっとお聞きしたくて、お時間いただいて本当によろしくお願いしますみたいな感じで聞けば、まあ、本当に相手が喋りたいことというよりかは、今日本当に聞きたいことがあるんですと、いうのを言えばまた
答え
るかもしれない、あとはその相手が喋りたいきっかけ作りのこう質問なのか、そこら辺をこうちょっとこう自分の中で判断できると、
そうですね、
何でもかんでもこ
う
聞いてるよりかは、
な
るかなと思い
ますね。
あと独り言からの質問っていうのが少しあるんですけども、これはどういう、
ね、これはですね、口下手な人、コミュニケーションが苦手だと思っている人に、こうぜひ試していただきたい、こう話し方の話しかけ方のテクニックです、
話しかけ方、
これ
は独り言と何か関連があるんですね。
そうですね、いきなり相手に質問をすると警戒されることがあります、ちょっと構えさせてしまう、この時に自分の独り言を先に言っておいて、それに関連した質問をする、まあ、本当は逆ですけど、こうする質問に関連する独り言
を言う、
言っておいてから質問をすると相手はスルッと答えやすい。
独り言って、どうなんですか、
これはですね、
独り言についてちょっと お聞きしたいかもしれない。
独り言を言うおじさんって多くないですか。
そう、なんかそう、今そっちにちょっと意識がいってしまって、でも今前向きな独り言の話
ですね。そうですね、これ今この皆さんに勧めるのはもちろんいい意味 のテクニックとして使いたいこの独り言なんですが、そうじゃない独り言いっぱいありますよね。
なんか本屋さんでおっさんが、この本じゃない、これじゃない、これ、もう売り切っちゃったのかなとか、
言ってます、
あれではない。
そうなんです、その手の質問、独り言をこう技として使う、このしかもただ独り言で完結するのではなくて、その相手に話しかけるのを前提 で、でいきなり話しかけるのは自分も抵抗が大きい、でもし無視された あるいはこう思いがけないなんか強い反応が返ってきちゃったら怖いなと思って躊躇する。だからそこで気持ちよくスルッと質問をするために、例えば、今この状況で不自然ではない独り言を口にする、例えばこう部屋に入ってきた、乗り物に乗り込んできた、新幹線に乗ってきたような時に、うわー暑かったっていうわけです。これ暑かっただから独り言ですよね、暑いですよねって話しかけてるわけじゃない。
そうですね、
で暑かったって言ってちょっと上着か何かこう脱ぎながら相手に、今日すっごい暑くないですかって聞くと、
まだいいと、
ですね、でもその前振りの独り言全くなしで、いきなり相手に、今日暑くないですかってそれ聞かれた方は、質問の意図を考えた、
意図が分かんないですよね、
どういうことなんだろう、このエアコンを入れましょうかという意味なのか、この上着買いませんかとか、なんか変なことを考えて、別に私は、でこうコミュニケーションがうまくいかない、なのでこう独り言をちょろっと言っておいて、でその流れをうまく作るんですね、そこがこうできると、皆さん発声のトレーニングをしていると思うんですが、声がすでに出ている状態を作って、この喉の状態を作っておいて、あーと声を出す、こう黙っ って喉を詰めた状態からあーといきなり出すのではなくて、声がもう出ているよって、向こうの方に声が届いているよとイメージしながらあーですね、
はい、
その最初の前振りが自分の中で行われるといい楽な発声になる、
そのための独り言でもある、
はい、そうなんです、そうなんです。黙っていて相手も自分のこう動きを表情を見ているかもわからないところからいきなり質問はちょっとハードル高い、
うん、そうですね、
強すぎるので、はい、ちょっと何か言ってからこう質問をする。あのちょっと前ですけど、
はい、
ああ独り言の、まあ、威力というか、あこんな風にしてこうコミュニケーションって成り立つんだなって、はい、この東京駅でですね、
はい、
すごく混んでたんですね、
うん、
で、その時にこの向かいの方から歩いてきた女性が、
はい、
うわーすごい混んでるって独り言なんです、
はい、
一人ですから、
はい、
すごい混んでる、
はい、
そしたら私は赤の他人なのに、
はい、
すごいですねって言ったんです、
はい、
そしたら向こうの人もさらにそれに反応して何か一言、
はい、
全く無関係なのに、うん、あ独り言によって会話が発生する、
は
い、そこでつい答える私も私だなと思いながらも、うんうんうん、これ知ってる相手だったらもう大抵何か会話してますよ、
はい、そうですね、
うわでその周りの状況を見て、うん、うわ混んでるとか、いや暑いって独り言を、ね、
はい、
言うのも決してこうコミュニケーションとして無意味ではない、うんうん、むしろプラスに使える。
そうですね。さっきあのちょっとカフェにいたんですけど、
はい、
あの私が座っててですね、
はい、
まあ、先ほどまでいたおばあさんが、
はい、
戻ってきたんですよ。
はい、
先までいたであろうおばあさんが戻ってきたんですよ、
はい、
で、日傘日傘って言って戻ってきたんですね、うん、
はい、
日傘日傘って言って、
はい、
で私はとっさに自分の座席を探したんですよ、
はいはいはい、
日傘多分ってかまあ探してるんですけど、
はい、
忘れ物だろうと、
はい、
で店員さんも来て、はい、どうなさいましたみたいな、いや日傘忘れちゃったんだよねって、
はい、
でもあの結構人いたんですけど、
うん、
あのみんな結構なんだろうスマホばっかり見て、
あ
私だけ、はい、必死に日傘を探して、
はいはい、
座席の下とかまで日傘を探して、
はい、
まあ、なかったんですけど、
はい、
あの店員さんにも、はい、すいませんねって言われてありがとうございますって言われながら
そうなんです、
ね、はい、そんなことがありました。
だからそこはそのお客さんの、
はい、
しかもフェロモンドさんに質問したわけではない、
うん、そうなんですね、
傘知りませんかならまだ
分
か
るけど、うん、日傘しか言ってないですか、
はい、その独り言がフェルモンドさんを動かすという、うん、まあ、でも それはフェルモンドさんのコミュニケーション能力のゆえでもあるんですよね、うん、
まあ、ないの分かってましたけどね、
あ傘が、
はい、
はいはい、
明らかにないね、
はいはい、
ないですけど、
はい、
多分でも、まあ、探してない方が納得いくじゃないですか、
はい、
しかも私が席座ってて、まあ、見えなくしてしまってるんで、やっぱり人で探す素振りをしないと、
はい、
なんかちょっとあの人の後ろにあるんじゃない、
ね、あるんじゃないの、あなたどいてくれない
って、そうそうそうそう、なので探してちょっと他のところも探して、
はい、
あちょっとないですねみたいな、
はい、だからその今の周りの人がこうスマホ見ててって反応しないっていうのは、うんうん、最近この人の言葉とか話しかけに対して無反応な、
うん、
あ人が増えている気はします、
はい、うん、そうですね、
はい、
うん、
もちろんそれはさっき の、
はい、
あの東京駅の例と一緒で赤の他人なんだから、
はいはい、
それで、ね、関わる必要はないかもしれないけれども、はい、もしかしたら自分のお尻で傘隠してるかもしれないっていうことも考えてちょっと反応するというのも、うん、決して悪くはないと思うんですが、
そうですね、
なんかね動かない、
まあ、多分あのないって分かってるからでしょうね、
うん、
自分のところに、
はい、
うん、だからなんとなく聞き流して、
はい、
いう感じなんでしょうけど、
やっぱりただこの話しかける言葉のパワーっていうのは、
うん、はい、
本来はあると思うんです、うん、 そうやってちょっと動かなくなっちゃっている現代人という現象はありながらも、この間も私自分で反応してて、その自分で笑ってしまったのが、あのイタリア料理店に行って、でこの自分のアコーディオンの先生がやってる演奏を聞いていたんです。で、あのコンサートっていう感じではなくて、半分 BGM 的な感じのそういう場なんです。だからお客さんが普通に入ってくるし、食事が終われば帰るし、でトイレに立つのも自由だし、割とそういう感じの雰囲気で聞いていて、であるお客さんが帰るとなると、この店員さんがお客様お帰りですって言うんです。そうすると店員全員で、ありがとうございました、私も言っちゃうんですよね。
それは職業病じゃないですか。
ただ普段その店にいても私は声出さないので習慣ではないんですね。ところが目の前でお客様お帰りですって言われると、ありがとうぐらいまで、であとはあの何かご注文いただきましたって言うと、中の方でグラッツェとか言って、もっとするけどグラッツェってなんとかって反応したくなるっていう、だこれは、この声のパワーでもあるなっていう気はします。
そうですね、美容室なんかだと、私が行ってるところはそんな大きくないので、まあ、行っても私ともう一人ぐらいなところですね、でシャンプーとかして、お疲れ様でしたとか言うじゃないですか、お疲れ様でしたって言って言ったことがあります。
なりますよね、
まあ、でも仲いいのでね、なんか、あの笑って言っちゃいますよねみたいな、
すごく感覚が分かります、なんか反射的に、
それがまあ言葉の問いかけのパワーでもある、
そうですね、
ということですけど、
じ
ゃ最後にですね、その内向的な人が、まあ、ここにコミュニケーションスキルを高めようと思った時に、まあ、頑張って頑張って、まあ、質問したり話しかけたり、して、ちょっとそれが裏目に出てしまう、
とありますね。
すると、そこはどういうことが起こっているのか、何に気をつけたらいいのか。
そうですね、まあ、今日のレッスンを聞いて、もしかしたら起こるかもしれない状況なので、自分はコミュニケーションが苦手だ、会話が続きづらい、と思うと、じゃあ頑張って話しかけるぞ、でそこまではとってもいいと思うんです、どうせ私口下手だから黙ってよっていうよりも、こう自分をこう成長させていこうという、でいいと思うんですが、で何かあれば話しかける、頑張って頑張って話しかける、で相手が言葉を返してくれた、それに対してすかさず次の答えを一生懸命考えてまた返す、でそういうこのキャッチボールを、まあ、ピンポンのラリーみたいなものでしょうかね、それをパンパンパンパンやろうと努力をする、でそれをやっていい感じにコミュニケーションができていけばいいんですが、うまくいってませんっていう相談があります、でどういうことが起きてるかというと、頑張って話しかけるぞ、頑張って答えるぞという気持ちが強すぎて、コミュニケーションの圧が高すぎる、
かえってストレスをかけてしまってる、リラックスできてない場になってしまう。
そうですよね、相手にちょっと気軽に質問をして、気軽な雑談をすればいいところを、あたかも相手の前に仁王立ちになって、こう質問して答えが来るまでどかないぞっていうくらいの雰囲気を醸し出してしまっているかもしれない。
その圧が、
圧
が高すぎる。
そうなんです、これがあると、こう相手はその圧に負けて引いてしまうので、余計にうまくいかなくなってしまう。
そこは頑張りすぎずに、
抜くといい。
抜いて、
はい、
まあ、冒頭にね質問して待つっていうのがありましたけど、
それも一緒ですね、
はい、
畳みかけて質問するのは圧が高すぎて、こう相手にプレッシャーを与えて、ちょっとこの人やりづらいかなという印象を持たれてしまうので、少しこう抜く方法をですね、覚えるといい、
じゃあ苦手だからといって頑張りすぎずに、
はい、
少し質問して、
はい、
待つと、まあ、抜くと、あんまり圧を高めない 方向で行った方が、はい、まあ、お互いにプレッシャーがない、
はい、
ありますね、
楽な場になりますよね、うん、だからあえて話しかけないというのも一つの選択肢ですね、
うん
うん、例えばですよ、はい、職場の同僚とか上司と一緒にこう長い時間かけて外出しなければならないという状況があるとします、
はいはい、
車でとか新幹線で、うん、その間何か喋らなきゃいけない、うんうん、と思ってこう話題を用意しておいてずっと喋る、これは多分相手の方も上司の方もなんか大変だな
それ
運転しながら
このペースで行くの、
はいはい、でもいるのに話しかけないっていうことをあえてやると、はい、あ、この人これでいいのかこうそんなにすっごく親しいわけじゃないけれどもこう別に気まずくないのかな、
うん、
平気にしてるしなんか弁当開き始めたし、
うん、なんか考え事してそうだし、
はい、
それはありますね、最近もそれありましたね、
うん、ありました、
はい、まあ、すごく仲いい人と、
はい、
その今言ったように長時間車で出かけるような、
うん、
で確かにそんな喋らないんですよ、
はい、
うん、でもう下手したら1時間ぐらいなんかぼーっと運転してぼーっと助手席いるみたいな、
はい、
でポロッと あれってどうなったっけ、ああなんとかですよね、ああそっかそっか、
うん、
のなんかあの1時間ぶりに口を聞いたのに、
はい、
すごくナチュラル、
はい、
なんか何のストレスも抱えてない無言っていう感じですかね、
はいはい、ですね、だそこを自分の方で、うん、あれ黙ってるけど今日は不機嫌なのか、
はい、
怒ってるっていうことを考えちゃうと、うん、その無言の圧が高まってきちゃうんですね、
無言にも圧がある無言と、
はい、
ない無言とある、
はい、その楽な方をするために、うんうんうん、あえて話しかけない、
はい、
でまた無意味に話しかける、
うん、
はい、用もないのに、はい、あの看板ってどうでもいいことを言ってまた黙ってたりすれば、うん、あ、この人はこういう距離感なのか、
確かに、はい、こう鹿出てくるらしいよみたいな、
お
たまに見るよね、
あ
またボーみたいな
で動物っていいですよね、ぐらいでも
そうですね、
あとは
こう頑張りすぎないっていうことも、
はい、テキパキ答えようとしないですね、
はい、
テキパキ答えないとなんか、ね、無能なやつと思われるかな、はい、仕事できないと思われる、
うんうん、
テキパキってやらないで言いよどんだら言いよどんで次を考えてる様子まで見せちゃって、
うん、
うーんあれちょっとど忘れしちゃったんですけど、うん、あすいません思い出したらまた来ますっていうくらいにゆるくやると相手も助かる、
うん、はい、そうですね、
はい、
まあ、今日はその内気な人が
内
向的な人がっていう冒頭にも あった通り、
はい、
まあ、その無理せずに、
はい、
まあ、適度に抜いて、
はい、
で質問したら待つというような、
はい、
そういった適度なこう距離感を作るようなコミュニケーションをするとい
いです、ね、
できるといいですよね、
はい、
まあ、それが本来のコミュニケーションスキルを高めていくっていうことなのかもしれないですね、
だもうね、口下手を自分で認めてるなら、うん、無理しないで、
はい、
もう質問してそれを答えを聞くのが自分の基本スタイルだ、うん、くらいにもう開き直って、
うん、
でそれを上手にいい感じにするにはどうしたら、
そうですね、
とちょっとトレーニングをしていくといいと思います、
はい、まあ、コミュニケーションはスキルですから、
はい、
練習すれば
必ず上達
します、高まっていく、まあ、決してペラペラ喋る人がうまいわけではない、
はい、
今日言ったようなことを意識しながらまた高めていけると、
はい、そうですね、
いいですね、
はい、
はい、ということで今日はここまでにしたいと思います、
はい、
本日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。